熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今年もついに4月、ね、12月に入りました。
という間の1年やね。
そう、もうこの3年ぐらいがね、
コロナの1年で早いですわ、
ね、今年はすごい、まあ、ちょっと流行ってきてはいますが、ね、忘年会なども開催されるところも多いのではないかと予想されています、うん、長江さんもね、各センターで行われる予定ということで、
まあ、各センターで気をつけてやってくださいよと。
もうでもこれうまく付き合っていくしかないですよね。
大体ね、聞いてるとなんかこういう感染症は昔からあんねんけども、大体 4,5 年かかるみたいな。聞いてると、
あの旅行支援がね、ずっと12月の末ぐらいまであるということで、ね、もうたくさんの人が動いておりまして、ね、ふるさと納税ももうあと1ヶ月塾長と私が好きなふるさと納税も、
俺は好きだもんね
塾長の奥さん、
俺はうちの嫁が好きなだけで
私も好き、もう今も必死、
全然もうさ興味ない。
LINE で来る会をみんなふるさと納税なんかいいのないみたいなやつで、あれなんでこう毎年ね着々とやってればいいのに、12月になったら急にみんな思い出したように。
いや、それはまあ年末やしやね年末調整もしんないし
そうでしょ。
そう、
塾長、今年一押しは何ですか？
僕は知らんやん。
全くですか？だってお家に冷蔵庫にいっぱいいろんなもの増えてません？
いや、それは肉とかなんかスイカとかなんかもう来るけどね俺はもうそんな全然興味ない。
必死にどれがいいかなってやって、まあ、
そういうのは好きなんや。僕らはもうそんなあんまり関係ない、
ね、本当ですか？男性でも好きな方はね、いらっしゃる、
まあ、それはマメな人で好きな人は、僕はさ全然興味ない。
そう、私ね今年気がついたんですけど、各市が旅行クーポンもふるさと納税でやるようになって、旅行券もそうなんですけど、各あの都市のホテルをこう安く泊まれるやつで還元されるようになったりとか、
カニとか送ってくるんだよね、ふるさと納税
カニ？
カニ？
カニ？カニある、ありますよ、いっぱい。
ええやつやったら7万円ぐらいするで。
いや、あります。そんな7万円なんて塾長からしたら70円ぐらいでしょ
う。そうや
否定してくださいよそこカニいっぱいありますよ、冬はカニ好きですよ、それで。
カニ食ったもん。
あ、いいな。
あの、あれはね、カニはね、その捕まえたとこから送ってもらわなかった。毎年電話かかってくるので、今年はどうですか言って。
はいはい、ああなるほどね、うん、いやそれは超お得意様だからですよ。
それはもう知らんけど、なんか子供たちのとこも送っとる。
贅沢だな。いや、ふるさと納税でもカニいっぱい。
あんなカニってな、横向きあるっけし、なんか暗いやん、
ね、
エビはびしり跳ねよし元気やけど、
え、でもね、エビとカニどっちが好きですか？
いや、どっちが好きやったら、まあエビの方がバチッと跳ねようから元気やってるけど、カニはなんか横向けこうあるけど暗いやん。
え、味は？
いや別に俺はカニそのものよりもカニ好きやった後の雑炊が好き。
いや、そうなんですよ、そうです。カニの後のお出汁に、あ、まあね、ご飯入れたりおうどん入れたりする。
カニってな、あの身出すのになんかせこいやん
わかる、あの専用のやつね、
嫌なんだよ、はい、もうあれが嫌だ。だから俺もカニは頼まへんね
カニはあのほじくり出すのが楽しいから、最初からもう出てたらちょっと楽しさ半減なんですよ。
いや違う、セコイや、あのこそこそやってんのなんかそれ見てんのも嫌やな。
タラバガニに急いでください、もう本当にシュッて抜けるやつに、ね、
まあまあまあ、それやったら食べるけどねもうその腹のとこのあの割ったやつのあれガッ
シュシュッと、まあまあまあ、おっしゃることは分かります。特にあのね、
うん、胸のね、こうバーン半分に割って
分かります。
だから普通のね、あの、はいはい、コペガニはちゃんと料理屋は料理して、
うん、
皮のとこにちゃんと持ってあるやん、
あれは食べやすいから、
あれは食べやすいね。カニ好き、カニ鍋はフグもそんな好きなことない。フグなんかね、まあテッサや、うん、あんな別に味がないやん。だからああいうなんかだしつけて食べんねん。
私大好きさ、
口当たりでザクザクしてたけど、
唐揚げ、
唐揚げしたらうまい。
おいしいじゃないですか、フグ。フグおいしいじゃない、雑炊にしたって。
フグなんかさ、フグ自体は味あらへんやん。
私もほぼほぼポン酢の味ですけどね。
そうやろ、ほとんどポン酢やつ。口当たりだから、あの鍋やった後の雑炊、これはうまい。
どうしよう、めちゃくちゃ食べたい。
これ卵をかけてね、ネギ刻んでパラパラとして、
美味しい、
あれがうまい。まあサラッとしたのが好きな人と、炊き込んだドテッタさんが好きなの2種類いるけど、俺はどっちでも食べるけど。
そうやって考えたらもう冬って最高ですね、日本のカニとフグ。
そりゃまあ 俺はどっちか言うたら、あのボタン鍋、
あイノシシね、秋、あの
京都の畑角っていう、
はいはいはい、お好きですもんね、すごいね、おっしゃられて、
うん、あれうまいね、あれも鍋最後うまい。やっぱ冬場は鍋ばっかりやん、うん、
冬ね、
白菜だけでも刻んでなんか豚肉挟んで炊いてもうまい。
美味しいですね、
うん、やっぱり冬はあったかい鍋が一番やね、
うん、私秋よりも冬の方が絶対好きなんですよ。芋栗かぼちゃにあんまり興味がないので。
いや栗でもね、美味しい栗が
ね。すごい顔してます。いや、ほんま、うまいね、
めちゃくちゃうまい。
私今年スイートポテト作ったんですよ、自分で、うん、美味しかった。めっちゃ美味しかった。
それは芋がうまかったね。
そうそうそう、
美味しい芋や。
そうです、安納芋で作ったら美味しかった、う
ん、美味しい芋やった。やっぱり芋ってほんまにうまいな、うん、
いや、やっぱりフグとカニの方がいいですね。もうカニ鍋食べたくなってきたわ。
あの栗でご飯作るのけど、芋で炊いたご飯うまいで。
あ、さつまいもですよね、うんうんうん、いわゆる
そういうのは結構いろいろやってるな。
どんな話ですか。ひたすら食べ物の話してましたけど。さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300。 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月月
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。さて、今年もあと1ヶ月30日を切りました。毎年やってくるのが大掃除ですよね。もうコロナ禍ということで断捨離がね、流行っておりましたけれども、うん、一方で家財道具が増えたという方もいらっしゃると思います。そんなために今回は塾長に整理整頓についてお伺いしていきたいと思います。塾長のね、お宅はもう本当に大きな大きなご自宅ということで、
まあ、農家の家からちょっとよそよりは広い。
お手洗い何個でしたっけ。
手洗い7箇所
ということなんですけれども、まあ、最近はねマンションでお住まいの方も多いということで、うん、家財道具どうしようかなという方も多いかと思います。今あの捨てるのもお金がかかってしまいますし、うん、家電なんかもね増えたら、もう壊れたらまたその買い取りなんかもすごく面倒くさいですし。さあ塾長、コロナ禍お家で増えたものというのって。
それはもう常識的に段ボールが決まったね。そんなもん、段ボールどんなあるうち。
お
前な、もうほんまに、ね、宅配でくんの全部段ボールやん、うん、そう、段ボールをもう週に1回、日曜日になったら段ボール出すの大変やん。
段ボールって月何回ですか。
月2回ぐらいちゃうか。
月2回がね、もう週1回
みんなで出すね。で裏にザー並べて、で今日は段ボール出すし、テッドテーとか言われてね。まあ俺もそんなあんまり気にならへんから、うん、まだあったら出すねんけどね、うんうんうん、雨の日はもう濡れるからね、うん、ちゃんと上かぶそうからね。
あれ溜まってきますよね、ダンボールはね。
ダンボールがほんまに行さんなんだよ、
まあ、あのネットショッピングがね本当に今もう主流となってきて、うん、その一方でダンボールが取れるという弊害が。
まああれはさっきと回収して何かに使ったはんねんよね。
またもう一回リサイクルじゃないですかね、どうなんだろう。
だからそれも時代の流れやから、うんうん、ちゃんと対応していったらええし、うん、また人間で知恵出してね、だんだんだんだん便利なようにしてくってくれるから、それはそれで僕ええかな。だからこれからね、うん、宅配もドローン宅配になる、なるでしょ。だからそういうふうにどんどんどんどんこう生活レベルが変わって上がっていくっていうね、そういう時代に我々も業者としてやっぱ対応してから、
うん、そうですね、うん、本当にね。
だから絶えずどうなるかと考えながら仕事しとかなんか、それが大変だ。
ダンボールにまず変わる何かがね発明されると嬉しいんですけれども、あの最近のね賃貸マンションも収納が多いところ、まあ、収納がたくさんあるのがポイントになってきてる、する場合もあるじゃないですか、うん、そうそうそう。とはいえまだそのまたたくさんお洋服を持ってる女性の方とか、
だからまあ最近はそういうトランクルームとかね、そういうのが結構あの東京都内もそう多いし、まあ、僕の知り合いのやつもそういう専門にやってる業者もいるし、まあ、うちもやってますけどね。
そうですね、長江さんの場合は京都市内でも13カ所で、まあ、滋賀大阪東京にもまあ1カ所ずつトランクルームがあるということ で、
徐々に。
あの衣類とかですと今クリーニング屋さんがシーズンオフのものは全部扱ってくれるってサービスを、
あれやってくれるとこもあるし扱ってくれへんとこもある
、はい、さあそのトランクルームなんですけれども長江さんのものはですね、もちろんあれですけれども京都市内一円にありまして、はいはい、24時間出し入れが可能なものもありますし、
そうです、
ね、また一時的な、ね、海外に行かれるなどで預かってもらいたいというような、なんか何でも預けられるんですかね今トランクルームって。
あとはあの工事屋さんとか預かるコンテナとかね、
はいはいはいはい、はい、
コンテナも置いたりしてます、う
ん、へー、置いちゃってるんですか、
うん、だからそういう不要のもうそこへ、ただあの、うん、外に置いてあるからね、うん、だからまああんまり重要なものは入れられないですけど、
うん、
まあ、建築屋さんがその工事の部品を置いたりとかね、うんうん、そんなのされてますわ、
うん、まあ、もうさまざまな用途があると思いますので、ね、ぜひねこういうのも利用してもらえればいいんじゃないかなと思います、はいはい、まずはまあちょっとあれですね、上手に捨てるということですよね、要するにリサイクル、
うん、そうやね、うん、まあまあ買わんこっちゃなあんまり
いやそれなんですよそう段ボールが増えないようにすることが第一。
いやそれはもううちの嫁に言うても無理やな。
あ無理です、私も無理です、もうそれがね楽しみなんで。
いやほいでね、あの宅配の人ってね、うん、普段いいなんかね、ご飯食べてる時とかこんなん
いやそりゃそうですよ、
食べてる時にもうこんな飯食ってる時
に向こうは在宅時を狙ってますから絶対に、うん、だってそうじゃないと早く配達しなきゃダメなものもあると思うので、
だからうちは表に貼ってますよ、うん、そ置いてください、
うんうんうん、
置く場所作った、
あ、まあ、それが正しいですよね、うん、さあ今週は塾長に整理整頓についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですねオフコースのさよならお願いします。
はい、それではどうぞ。
賃貸のツボ、
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長永庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りなんですが、京都市の男性です。ラジオネームものじさんからいただきました。質問です。賃貸住宅にも流行り廃りはあるんでしょうか。今どんなお部屋が人気なんですか。これからはこんなお部屋が流行るというのも何かありますでしょうか、教えてくださいということです。
極端に変わったはね、
はい、
和室がなくなったという、もうほとんどやっぱり洋間にしないとダメやっていうね、傾向になってますよ。だから畳がもう不要やと、みんなやっぱり西洋式の生活に変わってきたからね、だから畳が入ってる部屋はもう一つ人気ない。
便利なんですけどね、あると
本当は子供さえいたら添い寝して ねあの住んだけども、
うん、
なんか今はやっぱり洋間の方がええみたいね。
そうなんですね、要するに押し入れがクローゼットになってるって感じですかね。
そう、うん、押し入れっていうのもだんだんなくなってきて、
うん、
出られた時はだいたいもう和室を潰して、うん、あのクローゼットに 書いたりとかしないとやっぱりダメですね。
うん、あの昔はね、あの間取りがこう典型的なやつだったじゃないですか、こうちょっと茶色めの床で、
うん、こう十文字切った、うん、あの 3DK って、
そうそうありましたけど、今もすごく多種多様ですよね。
そうやね、今は結構広めのね、
はいはい、
あの区切りのないワンルーム、
なるほど、
で自分では継いだりしたりとかって書いてるとかね、そういうケース多いです。だから昔みたいに四つ切りになったような部屋作りとかもうほとんどないですね、
うん、ねえ、なくなりましたよね、ああいう形が ね、
そういう特にやっぱり生活される場合は女性の人はやっぱり水回りよね、流しが昔は高段型でね、流しちゃったけど今はもうシステムキッチンまではいかへんけど、それに近いような形にめちゃくちゃええもんになった
。確かに
トイレも昔は普通のトイレでしたけど今はもうほとんどウォシュレット付きになってるでしょ。だからその辺がだいぶ変わってきたと。あと設備的にはね、やっぱりこうインターホンもピンポンだけ仕事でテレビカメラ付きとかね、記憶できるやつとか、それからまあ室内はもちろんああいうネット使える環境に作っておくとかね、そういうのはだんだん、ね、変わってきました。
まあ、進化ねしてきている、う
ん、その代わりお家賃も多少ね上がってるんですけども、だから昔みたいな部屋があっても入らない。我々が始めた40年前にも変わってきましたね。
これからはどんな部屋になっていくんですかね、うん、
そんなに極端に僕は変わらないのは違うと思うんだけども、うん、僕は今のところ思ってるのはね、
はい、
結局その車社会が変化するやろうと、だから車が屋上に駐機場できる可能性も高いやろうな、うん、15年か20年したらね、うん、それと宅配も今宅配ボックスですけども、うん、ドローンの宅配増えてくるし、うちベランダにねドローン専用のね、
うん、
宅配ボックスを特許を出したんですよ、
うん、
でそれが通って、
うん、
そういう配達の仕方も変わってくるとかね、
うん、
生活様式がもっと変わってくるというふうに僕は思ってるよね、
うんうん、まあ、でもそうですよね。今度はもう空の世界に、
そう、ね、
なりそうな、ま
あ、ただね、ヘリのようなエンジンやともううるさでしゃあないから、
うんうん、
ヘリコプター飛んでるとめちゃくちゃうるさい、
うん、
こうね、うん、耳押さえんな。だから多分電気でドローンのような感じになると思う。それでも、うん、ブーンという音すると、うん、ただねそんな長時間は飛べへん、
うん、
だけど人間のこうなんか思いが非常に強かったら、そういうものはどんどんどんどんいい乾電池がね、
うん、
できてきたらそういう風になってくるんちゃう。
だって昔でだって電池って充電式じゃなかったじゃないですか。最初は乾電池しかなかったわけで、うん、それがねもう充電になってきてるわけですから。
僕松下行ってた時に乾電池事業部になったんですよ、この乾電池は絶対にこれが用になると思った。やっぱり乾電池であの容量ですよ、
うんうんうん、
電気確かにあの石油とかガスとかね炊き出すと CO2 に問題出てくるけど、
うん、
まあ電気も作る時で結構 CO2 出してるけどね、
うん、
だけどもっとなんかうまくあれを活用したら地球に優しいものができてくるかなと。
LED とかだってね昔はなかったわけで、
そうね、
うん、
だから住むところもね極端にやっぱ雨露吉野川だから囲いは必要でしょ、
うんうん、
あとはいかに楽しむかやから、
うんうん、
まあそういうそのオートロックにしたりとか、うん、まあ風呂を外から沸かせるとか、うん、エアコンを外からできるとかね、うんうん、そういう部分では変わってくると、うん、
まあハード面ですよね、変わってくるのがこういうね、ね、でもあの鍵がすごく進化しましたよね。
そうやね、
最初はだってね本当ガチャガチャの
今まではシリンダキーで、
ね、
三輪さんとかなんとかロックとかみんなやってたけども、うん、今はなんかこう非接触で、
うん、
こうかざしたらバシャッと開くように、ね、なってきてるし、ただまあ車でも掴んだら開くでしょバシャッと、
うん、じゃ昭和の人間としてはこんな携帯一つで開くようなの大丈夫なのかなってまあ思っちゃうんですけど、
いやいや僕もねその辺がね、うん、本当はドアの取っ手を持ったらパシャッと開くのが理想なんまあだんだんだんだん変わってきます。
うん、
うん、だから今までオートロックなかったけどオートロックになってきたし、まあおそらくですね正面は顔認証になる可能性も高いって、
顔認証ね、
うん、はいはい、登録入った時に登録ちゃんとしてね、
はいはいはいはい、
でいちいちいちいちやらんでも、うん、通ってきたら自動的に監視で AI が監視でスッとドアが開くと。
え、あれってすっぴんでも通るんですかね。
なんか関係ないそんなスマホかでそうやね、化粧するのとすっぴんと、あれ骨格で見ようんだから関係ない
本当ですか。私なんか指紋すら認証されない時があって、そめんどくさってなる。
機械を買う時にネギっての
は、そういうことなんですかねそれ関係あります、はい、ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、極端には変わりませんけど徐々に変わっていきます。
はい、ありがとうございました、はい。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超えはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超え。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせ、 E ガレージです。
はい、 E ガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら E ガレージにぜひご登録ください。
はい、空き駐車場をお持ちの方ぜひ E ガレージご活用ください。そして年末ジャポン宝くじなんですが、キャンペーンがついに応募期間が終わりました、
はい、
当選発表が12月5日となっておりまして、あと3日かな、
うん、
はい、あっという間に発表ということで皆さん楽しみにしていてください。塾長、来週私誕生日なんでよろしくお願いします。
あ、そうすか
携帯見ながら、
もう誕生日、
いやもう、そう、
なんかこの間誕生日だ
っけ。そんな1年2回も3回もないですから。 そして超Aさんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超ええ代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りしました。